今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロシャイロナさんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今週は先週に引き続きましてですね、新生会富山病院の心療内科の高木秀正先生にお越しいただいているんですけれども、その認知症とか精神科関係の患者さんってロシアって日本と変わらないぐらい多いんですか？例えば認知症の人が多いとか。
ちょっと調べたんですけれども、ロシアだと世界で患者数が7番目というデータが出たんですね。まあ、どんどん増えてきているということで、ただロシアの場合は平均寿命が、まあ、日本と比べたら短い方なんですよね。
はい、
平均寿命は73歳、男性だと65歳、女性だと76歳になるんですけれども、まあ、日本と、まあ、対比した場合はちょっと状況が違うなのかなと思いますね。
やっぱり寿命はね、伸びるとやっぱりそういう認知症とかいうのはね、出てくるのかもしれないですし、はい、なんか今日はね、高木先生優しい先生なんでね、おおらかなお話をお聞きしたいなと思いますんで、はい、
ぜひぜひ、はい、いろいろアドバイスお願いします。
はい、いろんなさんもよろしくお願いします。
はい、この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社トチオ、光パートナーズ株式会社、射水内科クリニコ、株式会社振興開発がお送りします。
はい、今週も先週に引き続きまして素敵なゲストにお越しいただいております。新生会富山病院心療内科高木秀正先生でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、心療内科っていうのは前は精神科という名前だったんですかね。
あ、そうですね、厳密に言うと精神科もあれば心療内科もあって、心身症って言うですね、ストレスがまあこう胃腸の調子が悪くなってくるとか、
はい、
それ体の症状として現れてくる方を主に扱うのが心療内科 で、はい、で心の面の専門は精神科という以上分かれてはいるんですけども。
あ、そうなんですか。
最近はまあ、どっちも掲げていたりとかですね、はい、その辺は病院によっていろいろです。
はい、先生は今南砺市子どもの笑顔クリニックというところで、幼児から18歳の対象の発達障害の方々に診療に当たっておられるということですね。これ毎週木曜日やっておられる、
はいはい、週に1日木曜日だけですけども、はい、
今心療内科って本当にもう多いですし、
はい、
増えてるんだけど患者さんもっと増えてるんで、
そうですね、なかなか追いつかないのが、
ね、そうなんですってね。高木先生は学生さんの頃は医師になろうとかっていう、はい、こう何かきっかけがあったんですか？
父が医者をやってまして、
はい、エリート
よくあるパターンですけどはい、まあ、父は内科医ですけども。
あ、そうなんですか。
はい、正直最初はですね、まあ、なんとなくそういう父の姿を見ていて、
はい、
なんとなく医者を目指そうかなぐらいでだったんですけども、まあ、ちょっとそんな中途半端な気持ちだったもんですから、なかなか大学に合格しなくてですね、
はい
はい、で一回医学部を諦めて別の大学に進みました。
あ、そうなんですか。
はい、理工学部に、
理工学部に、
はい、
はー、でそれからもう一回受け直されたんですか？
そうですね、はい、でその理工学部で、まあ、いざ就職を考える時期になって、
ええ、
まあ、仕事どうしようかなと思った時に、まあ、やっぱちょっとこう諦めきれない気持ちが出てきまして、はい、まあ、そこで医者目指すならもうこれが最後のチャンスだと思って、
はい、
ちょっと親に泣きついて再受験させてもらいました。
あ、そうなんですか。で、はい、大学3年生ぐらいの時、
3年の時に再受験を決意して、まあ、それは夏だったんですけど、
はい、
その年に一回受験したんですが、さすがに間に合わなくて、で4年生の時も今度はこう卒業試験と、卒業研究ですね、
はいはいはい、
研究と同時に受験して、それもダメで、
はいはい、はい、いやいや難しいですよ、そんな
ちゃんと卒業もしろと、
はいはい、
親の条件がありましたので、 で最後こう卒業してから予備校に通って、ええ、そこでやっと、はい、医学部に入りました。
そうなんですか。でそれが富大、
富山大学に
ですね、はい、医学部入られてということで、はい、そのまま医学部出て、
それ卒業した後は2年間みんな初期研修っていうのを、はい、やるんですけども、それはあの、はい、都並総合病院の方で。
あ、そうなんですか。
はい、
へえ。
なので都並には2年間お世話になった。
あ、そうなんですか。
大きなご恩がありますので。
へえ、はい、そうなんですか。で都並総合病院から新生会に。
そうですね、そこから1年間新生会の方でまた研修しまして、まあ、そこであの、まあ、内科と心療内科ですね、両方、はいはい、やらせてもらいまして、
は
い、でその時にあの明石先生、心療内科の上司に進路についてですね、
はい、
まあ、私もあの子供の精神科をやりたかったので、
はい、
まあ、どこで修行を積むのがいいですかっていうのをちょっと相談したところ、
はい、
研修のプログラムとかが整っている、まあ、静岡県ですね、はい、を進めていただいて、はい、それで、まあ、4年間ですね静岡で勉強してきました。
ああ、そうなんですか。でこちらのに戻ってきたというか。
そうですね、
まあ、新生会の方に戻ってこられて、
はい、
で、新生会の方では心療内科担当されておられるということですね、
はい
はい。明橋先生はすごいですもんね。
そうですね、
あの心療内科精神科医の先生方で皆さん知ってますね。
あ、
はい、明橋先生の名前。
そうですか、
兄弟のあれでしょうみたいな本当にね面白い人で僕も大好きですけどね。あのミュージシャンですしね。
あ、そうですね、多彩な先生ですね。
そうですよね。明橋先生があの南都市の方でこういう子どもさんの院を作りたいなということ
ですね。そうですね、はい、ずっと携わっておられたみたいで、
はい、
ただなかなか南都で診療できる先生が見つからなかったみたいです。
うーん、そうですか、はい、実際にその現場に出られて子どもさんのその診断をしてしまうというのはなかなか難しくないんでしょうかね。
そうですね、迷う場面もよくあります、まあ、心理検査もまあいろいろありますので、はい、まあ、そういう検査をしてみたりとか、あとは診断が下りることでまあどんなメリットがあるかとか、
うんうん、
あのまあいろんな支援を受けられるかどうかとかですね、
はい
はい、あとはまあ診断が名をつけることによって、まあ、いろんなやっぱりこう偏見だったりとかですね、うん、やっぱりそういうデメリットもありますので、まあ、その辺のこうバランスでどこまで診断をつけるかどうかっていうのを、まあ、親御さんとかご本人がある程度聞ければご本人とも相談して、
うん、
はい、決めていきます。
はい、
まあ、やっぱり困ってるかどうかっていうのが一番大きなポイントです。そのちょっとこう個性的だったとしても、はい、あのまあ、本人がまあ困ってないとかですね、
はい、
周りの人たちがまあそれをこう上手にサポートしていて支えているならば、例えば発達障害の特徴みたいなのが色濃くあったとしても、
はい、
まあ、診断をつける意味があまりありませんので、まあ、それはあのそれでいいと思いますし、ただやっぱこう周りから浮いちゃうとかですね、あのやっぱりきめ細かな支援があった方が、まあ、その子がこうより成長していけるという場合はやっぱりそういうサポートがあった方が本人が後々困らないだろうなっていう場合はやっぱり診断名があった方が周りも接しやすいですので、
はい、
はい
はい、先生はまあこれからいろんな患者さんもおられますけども、地域貢献しながら皆様に何かこうしていきたいというなんか目標とかございましたら。
まあ、まだ富山に戻ってきて間もないっていうこともありますので、まあ、患者さん一人一人のお話を伺いながらですね、まあ、丁寧な診療をしていければと思います。患者さんのお話を伺いながらですね、私自身も学ばせていただくこともたくさんありますので、まあ、今のこういう時間を大事にしていきたいなと思います。あとやはりコロナでなかなか人と会ったりするのが難しい時期ですので、こう吐き出し口がなくって余裕がなくなってしまっている人もたくさんいるなというふうに感じますので、まあ、オンラインとかでも、まあ、ぜひそういう機会をお互いですね、まあ、意識して増やしていけるといいのかなというふうに思っております。以上です。
はい、高木先生お忙しい中ありがとうございます。本当に。というわけで番組のお時間迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日も本日のゲストである高木医師の好きな言葉を紹介したいと思います。でこれは駒ヶ谷慎一郎さん ていう方のお言葉で、この方は脳性麻痺の障害を持ちながら小児科をされている方なんですけれども、で次の言葉を言っておられます。自立とは依存先を増やすこと。一見ちょっと矛盾しているようにも思える言葉ですけれども、高木先生、これはどうして好きなんですか？
まあ、自立っていうと、こう人に依存しない、頼らないで、こう自分でやっていけることっていう使い方が一般的ですけども、うん、まあ、特に今心療内科にいると感じることだとは思うんですが、自立しなければいけないと、まあ、人に頼ってはいけないっていうですね、まあ、そういう、はい、風にこう思いすぎて、自分が困っていても周りの人に相談できなかったりとか、こう一人で問題を抱えすぎてこう調子を崩してしまう方が結構珍しくありません、
はい、
でそういう中で、その熊谷先生の自立とは依存先を増やすことっていう言葉を聞きまして、自立っていうのは必ずしも何でもかんでも自分一人でやらなくちゃいけないっていうことではなく、こういろんな人に頼りながら自分のやりたいことをやっていく、まあ、それが本当の意味の自立なんじゃないかっていうことをおっしゃってます。でしかもその依存先、頼る先っていうのはこう多ければ多い方がいいと、 A さんがダメなら B さんに、 B さんダメなら C さんにとかですね、こういろいろ頼れる人がいると自分自身困った時に、はい、まあ、誰かがきっと助けてくれると、まあ、こういう安心感があるとやはりすごくいろいろ自分のやりたいこともできると思いますので、
はい、
まあ、そういう意味で自立っていうのはむしろ頼れる人をこう探していく、頼っていくことで本当の意味での自立っていうのが生まれるんじゃないかなっていうふうに私自身すごく思いますので、まあ、患者さんにもよく縁ある人にはお伝えするんですけども、うん、はい、非常にいい言葉な、はい、だなと思います。
はい、なんかすごい刺さりますね。
はい、というわけで今週も名言を学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひチェックしてください。そしてこの番組ではお聞きの皆様の感想をお待ちしております。感想をお寄せいただいた皆様に富山県射水市を世界に発信する会から特製絵はがきをお送りさせていただきます。 FM 富山ホームページのメニューからリクエストメッセージをクリックして番組名ビューティフルモーメントを選んでいただくか、郵便番号 930-8567FM 富山ビューティフルモーメント宛てにご感想、お名前、ご住所、ご連絡先を記載してお送りください。お待ちしております。はい、2週にわたりましてですね、新生会富山病院の心療内科高木秀政先生にお越しいただきました。ありがとうございます。お忙しい中
ありがとうございました。
はい、これからもご活躍をお祈りしております。
ありがとうございます。
はい、
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひまわり行政書士事務所、株式会社土地よ、ひかわりパートナーズ株式会社、射水内科クリニック、株式会社振興開発がお送りしました。
はい、高木先生、またぜひご出演くださいませ。
はい、またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お相手は矢郷義明とい
ろんなでした。
それでは良い一日を。
パカパカ。
パカパカ。